アッシャー家の崩壊、エドガー・アラン・ポー。物悲しく静まり返った秋のある日、私は一日中馬に乗ってどんより曇った寂しい景色の中を進んでいきました。ようやくアッシャー家が見えてきた頃には、辺りはもう暗くなりかけていました。アッシャー家の館を初めて見たとき、私は正体がわからない不安に襲われました。長い間雨や風にさらされたような建物の壁、目のようにぽっかり開いた窓、まばらに生えた草、枯れて白くなった木、それらを見ているだけで心の奥が冷えてきて、わびしく、やりきれない気持ちになってきます。なぜそんな気分になるのだろうと考えてから、私は一つの答えを出しました。きっとこれはたまたま見る角度が悪かったから不気味な雰囲気になってしまったのだろう。そうだ、別の場所から眺めてみよう。そうすれば館も違って見えて、不安な気持ちは消えるかもしれない。私は自分の考えが本当かどうか試してみることにしました。少し進むと小さな沼がありました。さざ波一つなく怪しく光る沼の向こうにアッシャー家が立っています。私は沼のそばで馬を止め、黒い鏡のような水面を覗き込みました。灰色の草や白く枯れた木、そしてうつろな目のような窓が逆さまに映り込んでいます。それが目に入った途端、私は身震いしていました。ゾッとするような嫌な気持ちは消えるどころか、ますます強くなるばかりです。それなのに私は今日から数週間、この湿っぽくて気味の悪い館に泊まらなくてはなりません。この館の主であり幼なじみでもあるロドリック・アッシャーに招かれたからです。彼から手紙が届いたのはつい先日のことでした。手紙にはアッシャーが最近病気で苦しんでいることが書かれていました。彼は私に会いたいと願っていました。ただ一人の友達である君と楽しく話ができたら、きっと具合が良くなるはずだから、と。私は驚きました。なぜならアッシャーとは長い間会っていなかったからです。しかし、その手紙からはアッシャーの切実な気持ちが伝わってきました。そこで私は直接彼に会いに行くことにしたのです。子供の頃の彼はとても無口でした。親しかった私もロデリック・アッシャーのことをよく知りませんが、それでもアッシャー家の一族の話はよく耳にしました。アッシャー家は古い家柄です。代々一族の人はみんな、感受性が優れていることで有名でした。芸術作品を生み出した人や、音楽理論の研究をしている人もいるようです。最近では、困っている人を助ける活動をしているとも聞いています。もう一つ知っている話があります。アッシャー家には、家の名を分けた親戚がいないそうです。アッシャー一族と言われるのは、父から子へ、そして孫へと伝わる直系の人だけ。寂しい場所にポツンと立っている館に、他に親戚がいない。